説教、伏せ身の信仰、小宮山剛牧師。
マタイによる福音書の連続公開説教に入りまして、今日は第2回目であります。旧約聖書が終わり、新約聖書が始まる、その冒頭にありますこのマタイによる福音書は、イエス様の系図で始まっております。でこのことの意味は先週の礼拝にて恵みを分かち合いましたが、その昔主なる神様がアブラハム、そしてダビデに約束されたこと、イエス様によって果たされましたということを述べている、そういうことを申し上げたわけです。神様にとっては一度約束したことは何千年経とうとも必ず果たされると、その確かさを思ったわけであります。さて、そして今日はその実際の系図の中身に入っているわけですが、今読んでいただきましたように、その途中のちょっと変なところで区切りました。他のいろんな先生方のマタイによる福音書の説教を拝見しますと、大体1章1節から17節まで系図を1回で終わらせるという方が多いように見受けられます。しかし私はそれを3回に分けてお話しすることにいたしました。それはこのカタカナの羅列で大変読みにくいわけですが、その無味乾燥に思われるようなその箇所に多くの恵みが秘められているからであります。でこのマタイによる福音書の一章の系図でありますけれども、5人の女性が登場いたします。最後のマリア様を除きますと4人の女性が登場し、その4人が今日読んでいただいたところに出てまいります。3節のタマル、5節のラハブとルツ、そして6節のウリアの妻であります。でそれ以外はこの系図は男性の名前ばかりが並んでいるわけです。それはなぜかと言いますと、イスラエルでは家が男子によって相続されたからであります。ですから、家系図であるということなんですね。ですから男性の名前ばかりがこう出てくるにもかかわらず、今日の箇所であえて4人の女性が割り込むように記されているわけです。ですからこの系図というだけならば、この男子の名前だけ並べればいいんですけれども、あえてそこに4人の女性の名前が割り込ませているといったときには、やはりここに何か特別な大切なメッセージがあると考えるべきでありましょう。そこでまずこの4人の女性について簡単におさらいをしてみたいと思います。いずれもこの旧約聖書の物語の中に登場いたします。というわけでですね、この4人ですね、最初にタマルであります。この人はイスラエルという名前を神様からいただいたヤコブ、その12人の息子、その12人の息子がの名前がそのままイスラエルの12部族になるわけですが、そのヤコブの12人の息子のうちの一人でありますユダの、その息子の妻で、だからユダの息子の妻ですね。次のラハブはエリコという町に住んでおりました。この人は遊女でありました、娼婦であります。イスラエルから見て外国人、つまり異邦人であります。それから3番目のルツ、この人はイスラエルの東側の隣国ですね、今の世界で言いますとヨルダンという国がありますけれども、そこは昔このモアブという国があったわけです。そのモアブのモアブ人の女性でありました。つまりこの人も異邦人であります。それから4人目はこのウリアの妻と書かれていますが、名前はこれバトシェバとこう言うんですね。実は名前があるんです。ところがこの聖書にはバトシバという名前ではなくウリアの妻というふうにこう書いているわけです。実はそこに聖書に言いたいこと、 聖書が言いたいことがあるわけで、要するにこのダビデ王がウリアという他人の妻によって次の王となったソロモンを産んだと、まあ、そういうことになるわけです。まあ、そのようにこのざっと4人をまず最初の表面的にご紹介いたしましたが、それだけでも何かこういわくがありそうな感じがされると思います。まあ、異邦人、また遊女、またこの不倫といいですね、まあ、いずれもこのイスラエルにとっては全く好ましくない、イスラエルにとりましてはですね、好ましくない。汚れという言葉が使われる、あるいはマイナスのイメージの人たちであります。ですから、この系図がですね、まあ、系図というと普通この何か権威づけするために用いられるように感じる方がおられるかもしれませんが、まあ、権威づけ、イエス様の権威づけをするものではないことだけは確かだということが、このことからもお分かりと思います。それでこの系図の最後にイエス様がお生まれになるわけですが、まあ、そういうことからイエス様がそういう人間の汚れでありますとか、あるいはマイナスを引き受けてお生まれになられたのだということがよく言われるわけであります。もちろんそういうこともあるでありましょう。しかしもしそれだけだといたしましたら、なぜわざわざ4人の女性の名前を出す必要もないわけで、例えばマイナスということでしたら、まあ、はるかにもっともっとマイナスな人たちがこの系図の中には何人もいるわけです。例えばソロモンだってこれはまあ大変だらしのない人なんですよね。それからこの9節に出てきますアハズ、これは王様でありましたが、このアハズ王、それから10節のマナセ、この人も王様ですが、これなどは非常に大きな罪を犯したということが旧約聖書に記されているわけです。そういたしますと、ここでイエス様の系図の中に4人の女性をあえて登場させているのには、よく言われるようにこういうマイナスの歴史をイエス様が引き受けてお生まれになったというだけではなくて、もっと積極的な理由があるはずだと見なければならないわけです。そこでこの4人を一人一人もう一度詳しく見てみることにいたします。まずこのタマルですね。タマル、でこのタマルの出来事は旧約聖書創世記第38章に記されています。タマルは先ほど言いましたようにイスラエルという名前を神様からいただいたヤコブの子であるユダのその長男エルの妻でありました。だからユダの長男のお嫁さんになるわけですね。ところがこのエルとタマル夫妻に子供が生まれないうちに夫のエルが死ぬんです。そしてタマルは夫の弟であるオナンと再婚させられるわけです。つまり夫の弟と、子供が生まれないで夫が死んだから、その夫の弟と再婚するんですね。でこれは珍しいことというよりも、これはイスラエルではそうしなければならないという決まりなんです。つまり子供が生まれないうちに夫が死んだ場合、夫の兄弟と再婚して子供を産むというのが、まあ、掟なんですね。それはモーセの律法、神の掟にそう書かれているんです。一般にこれをレビレート婚と言いまして、世界の各地で昔はあった習慣であります。なぜそういう再婚をするかというと、死んだ夫の家系を守るためなんですね。子供が生まれないまま夫が死ぬと、まあ、その家系が途絶えてしまうわけですから、まあ、兄弟と妻は再婚して、子供を設けて家計を守る、まあ、そういう掟になっていたわけです。ですから、タマルはですね、夫の弟と結婚したわけです。ところが再婚したその夫の弟のオナンも子供が生まれないうちにまた死んでしまう。ですから本来ならばタマルはオナンのさらに弟と再婚させなければならない、まあ、義理の父のユダはですね、そういうふうにしなければいけないんですけれども、ところが夫の父、つまりタマルの義父であるユダは、 宗徒であるユダはこの考えたわけですね。このタマルという女は不吉な呪われた女に違いないと。だから自分の息子と結婚させても次々と死んでしまうと。これで、また息子を与える約束をするんですけども、まあ、ほったらかすわけです。与えない、そういうことになったわけです。だからそのままですとタマルは、まあ、新しいその夫の弟が旦那として与えられないまま、つまり子供が生まれないまま元夫の家系は絶えてしまうことになるわけです。ところがタマルという人はここで引き下がらないんですね。引き下がらないんです。子供を何としても産みたい、つまりモーセの律法、神の掟に従って家系を絶やさないという執念を見せるわけです。でどうしたかというとタマルは一計を案じます。それは、まあ、今日から言うと、まあ、当時から言ってもびっくりするようなことなんですが、自分がこう変装いたしまして、まあ、化粧をしてですね、遊女の格好をして義父のユダが、まあ、その息子の嫁だと知らずにですね、義父のユダと関係するようにこう仕向けたわけです。そしてタマルは要するにユダの子を身ごもるわけですね。それがこの算数で書かれているユダはタマルによってペレツとゼラをということになるわけなんです。で、タマルが身ごもったことを知ったユダはまさか自分の子を身ごもったなんて思ってませんから、タマルが不倫をしたに違いないと。つまり自分の息子以外の人と関係するのはモーセの律法から言って不倫なんですね、当時の掟では。それでこの怒ってですね、あの女を殺せとこう死刑にしようとするわけです、まあ、死刑なんです。その場合不倫は死刑。ところがそこでタマルが、実はあの遊女は、あなたが遊びましたあの遊女は自分であったということを明かすわけです。そしてその証拠を見せる。それでユダはタマルの夫であった自分の息子が死んだのに次の夫を与えなかった自分が悪かったということにこう気がつくと、そういうエピソードが創世記の38章にあるわけです。つまりタマルは自分が姦通罪で死刑になるかもしれない危険を冒して家計を守ったということになります。言い換えれば命がけで律法を守らせたわけです、ユダにですね。そしてこのイエス様につながる家系図を守ったのだということが言えます。これがタマルという人ですから、単にこうかわいそうな人ってんじゃなくて、タマルはそういう信仰の決断選択をしたということになるわけです。次のラハブであります。この人のことはやはり旧約聖書の吉明2章に書かれています。イスラエルの民が奴隷にされていましたエジプトの国をモーセを指導者として脱出し、神の奇跡によって脱出し、アレノの旅を続けた、まあ、このことは皆さんよくご存知だと思いますが、そしてそのモーセが死んで指導者がヨシアにバトンタッチされました。そしていよいよイスラエルがヨルダン川を渡って約束の地に入っていこうという時のことであります。イスラエルがヨルダン川を渡って最初に約束の地をの町を次々と攻略していくわけですが、まあ、占領していくわけですが、その最初の町はエリコでありました。そしてエリコを攻める前にイスラエル指導者ヨシアは石膏を送るわけですね、まあ、石膏というのは偵察隊ですね、スパイです。送ってエリコの町を調べさせるわけです。でその2人の石膏をかくまったのがこのエリコの町の遊女であったラハブであるわけです。そしてラハブはこのイスラエルの石膏2人を逃がすわけなんですね、かくまった上に。これは大変驚きであります。つまりこれから自分の国を攻めてこようというイスラエルのその偵察隊を偵察隊であると知りながらかくまって逃がすわけです。つまりラハブはイスラエルの味方をするわけですね、エリコの町にいながら。でそのなぜじゃあラハブはイスラエルの味方をしたのか ということなんですが、その理由はイスラエルの神こそが真の神であるということを知って信じたからなんです。そのことはヨシュア記の2章11節にコーラハブが言っている言葉に表れています。つまり自分の部屋にかくまった2人に対してですね、ラハブはこう言ってるわけです。あなたたちの神主こそ上は天下は地に至るまで神であられるからです、こう言ってるわけです。これは本当に信仰告白の言葉ですね。そうしてラハブはイスラエルの味方をいたしました。仮にこの後戦争が始まるわけですが、イスラエルとエリコのですね、仮にエリコが勝ったとしたら、ラハブは裏切り者だということが発覚して、まあ、当時の習慣で言えば本人だけではなくて一族、まあ、ちゃんと両親もいた、まあ、両親がいたのにラハブは娼婦をしていた、これは大変貧しい家であったということがわかるわけですが、まあ、一族もろとも処刑されるわけです。そういう危険を犯している。しかしラハブは真の神を仰ぐイスラエルにかけていたわけです。そうしてイスラエルが勝利し、エリコと攻略戦においてですね、ラハブは自分と両親と兄弟たちを救ったわけです。そのようにラハブという人は命がけで真の神様主に未来を託したと、そういう人だということができます。次にルツであります。まあ、このルツについてはルツ記という書物が旧約聖書、先ほど読んだ通りですが、大体この読みやすい短い書物であります。まだ読んだことのない方ぜひご一読をお勧めいたします。これはある時イスラエルに飢饉が発生し、まあ、飢饉というのは古代においてはもう死ぬか生きるかの問題なんですね。でナオミ夫妻は、まあ、ナオミというご婦人がいたわけで、夫とともに、それから二人の男の子、息子を連れて、やはり隣国のモアブに避難いたしました。そしてそのモアブの国で、二人の息子は、それぞれ現地のモアブ人の女性と結婚をするわけです。で、その女性の一人がルツであります。そしてその後、ナオミの夫が死にます。それからナオミの二人の息子も、まあ、それぞれモアブ人と結婚したんですが、子供が生まれないうちに二人の息子も死んでしまう。こうしてナオミと二人の嫁さん、お嫁さんだけが後に残されたわけです。で、ナオミは郷里のイスラエルが飢饉が終わったということを聞いてですね、イスラエルに戻ることとしたわけです。そして残された二人のお嫁さんに、それぞれまあもともとモアブ人なわけですから、その自分の実家に帰るように諭したわけです。まあ、そうして一人は帰っていったんですが、ウルツの方は姑のナオミについてイスラエルに行くというんですね。あなたについてきますというわけです。いくら言っても帰らない。わけです。戻れていっても戻らない。あくまでもルツはナオミについていくというわけです。もうついていく義理は何もないわけで、息子も死んだわけですですね、つまり夫も死んだわけですから、あくまでもついていくという、まあ、このことはルツにとってナオミという女性がどんなに良いお姑さんだったかということであるわけですが、それだけじゃないんですね。そこで終わってしまったら終わりは聖書にならんわけで、ルツはナオミにこう言ってるわけなんですね。それがルツ記の1章16節から17節ですが、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神、あなたの亡くなるところで私も死に、そこに葬られたいのです、こう言ってるわけです。つまりルツは単にナオミがいいお姑さんだったから一緒にいつまでも過ごしたいわということではなくて、まことの神様である主を信じる国に一緒に行きたいというんです。まあ、そんなふうに言うとですね、なんかお金目当てなんじゃないのなんて思う人がいるかもしれませんが、そうじゃない。その証拠にこのナオミは一文無しなんですね。もちろん 嫁さんのルツも一文無し、 しかもこの後一緒にナオミの故郷であるイスラエルのベツレヘムに戻るんですけども、ベツレヘムに戻った後ルツは落ち穂拾いをしてナオミを養ったわけなんですね。これミレーの有名な落ち穂拾いの絵でありますけれども、落ち穂拾いっていうのは何か麦を収穫した後落ちた穂が間違って落ちた方がもったいないから集めたっていうんじゃないわけですね。これはですね、落ち穂拾いというのはモーセの律法にちゃんと書いてあるんです、神の掟に。それは畑の麦を刈り取った時に落ちた穂はですね、畑の持ち主は拾い集めてはならんと、こういうふうに決まっていたわけです。拾い集めてはいけない持ち主、畑の。じゃあどうするかというと、それは貧しい人たちが拾ってそれを食べることが食べて生きることができるように貧しい人たちのために残しておかないとならなかった。だから全部枯れ取っちゃいけなかったです。貧しい人たちのために残しておかないといけない、それが落ち穂拾い。でナオミと一緒にこのベツレヘムイスラエルに戻ったルツはですね、この畑に落ちている麦の方をまあわずかなもちろんそのものであるわけですが、それを集めて食料にしたわけで、そんなに二人は貧しかった。ですからルツがですね、あなたの国どこまでもついてきますと言ったのは、お金目当てでもないし、単にお姑さんの波がいい人だったっていうだけでもない。先ほど挙げましたように、あなたの神は私の神、誠の神、主を信じるイスラエルに一緒に行って私は神を礼拝したいという、この信仰がルツに宿ったということなんですね。そしてこれが主の導きなんですが、ルツはその畑、落ち穂拾いをした畑の所有者と結婚することになった。それがボアズであります。それで五節に、ボアズはルツによってオベドをと、こう書いてあるわけです。さて、2と書いてあります、これ4の間違いですね。ウリアの最後に、ウリアの妻バトシェバであります。で彼女は旧約聖書サムエル記下の11章12章にやはりこの出てまいります。ある日イスラエルのダビデ王が、まあ、国があちこち周辺の敵国を退けて平定されますと、ダビデ王に慢心が生じるわけですね。ある日ダビデ王が王宮の屋上からエルサレムの町を眺めておりますと、ある家で沐浴をしている女性が目に留まったわけであります。そしてダビデはあろうことかその女性を召し入れてしまうわけです。それがバトシェバでありました。しかも人妻で、その今日の聖書の6節に書いてありますように、ウリアの妻でありました。そしてバトシェバを家に帰すんですが、バトシェバは妊娠をするわけです、ダビデの子ですね。それでダビデ王はバトシェバの妻、夫であるウリアがこの邪魔になって、ウリアをわざと敵国との戦闘で一番厳しい戦場に送って戦死させるように仕向けるわけです。ウリアは忠実な部下であった、なのにわざと戦死させる、まあ、ダビデもこういうとんでもない罪を犯しているわけですね。これが主の怒りを招いたわけです。でそのことはまあここでは省略いたしますが、とにかく後にダビデ王とバトシバとの間にソロモンが生まれるわけです。さてそれからまた時間が経って、ダビデが年老いてベッドの上に寝たきりとなります。そうするとダビデ王の王子の一人であるアドニアが重臣たちの指示を取り付け、王位につくことを宣言いたします。そして家臣たちを招いて祝宴を始める、まあ、つまりダビデ王がもう寝たきりになって、もう高齢になってですね、次の誰かってことで、まあ王子のうちのアドニアが王位につくことを宣言し祝宴を始めるわけですね、まあ、家臣たちの指示を取り付けるわけです。 主だった家臣たち。でその時バトシバは、まあ、我が子ソロモン、まあ、ソロモンもダビデの王子であるわけですが、ソロモンを王にするためにダビデ王に渾身の訴えをするわけであります。それが列王記下の1章16節でこうバトシェバはダビデに言ってるわけです。床の上に伏せてるダビデにですね、我が主君王よ、あなたの神主にかけてあなたはこの橋ためにお誓いになりました。あなたの子ソロモンが私の後を継いで王となり私の王座に就くと。つまりダビデ王がかつてバトシバとの間に生まれたソロモンを次の王にすると言って主なる神様に誓った。でご存知のように、旧約聖書ではといいますか聖書では神様に誓ったことは絶対に果たさないといけないわけですね。何があっても果たさないといけないわけです。だから誓ったことを実行してくださいと言ったわけです。つまりこのダビデ王が間もなく亡くなろうという前に王家の中で王位継承の内紛が起こったわけですが、もしバトシェバのこの捨て身の訴えが失敗してアドニアが王位を固めてしまえば、まあ、どっかの国でもそうな今日でもそうなんですが、まあ、当時はで言えばバトシェバもソロモンも殺される、これが歴史の常なんですね。反乱を起こそうとしたわけですから。しかしこのバトシェバの訴えが功を奏してダビデ王がこの床の上でソロモンをもう一度指名したので、まあ、一気にこの逆襲に転じ、ソロモン王の即位式を刊行しソロモンが王位につくこととなるわけです。すなわちバトシェバという人はダビデ王がソロモンを次の王にすると主に誓った、その言葉を果たさせるために命がけで行動した。もしダビデがソロモンに誓ったことを果たさないのダビデがとんでもない罪人ってことになるわけです。それを避けさせたわけです。バトシバはダビデ王が誓った誓いを神様のために果たさせた、そのために捨て身の行動に出たというのがこのバトシバであります。さてこのように4人を見てまいりますと、それはよく言われるように何か不幸な女性たちというイメージでは終わらないものがあるのにお気づきかと思います。まあ、それどころか彼女たちは、まあ、本当にこの神の言葉に立ったとこういうことができるわけなんですね。確かにこの彼女たちは逆境に置かれたわけです。ものすごい危機試練に直面したわけです。しかし彼女たちはそこで諦めなかったわけです。主なる神様の言葉に立ったわけです。つまり捨て身の賭けに出たわけです。そしてそこに主の助けが働いた。つまり、彼女たちの捨て身の信仰がなかったらこのイエス様に至る家系図は続かなかったということです。そのことだけははっきりしています。この系図にはならなかった。そこに彼女たちのそのように捨て身の信仰ですね、捨て身の賭けに神様の助けが働いたということができるわけです。彼女たちのこの4人の女性たちの諦めない信仰、捨て身の選択があった。そうしてイエス様が来ることができた。まあそういうことをこのケースは私たちに語りかけているということができるわけであります。私たちの信仰も信仰に生きた人たちによってバトンタッチされてきていることを覚えたいと思います。そして危機や逆境こそですね、主の奇跡を見るチャンスであることを覚えたいと思います。御言葉は諦めずに祈り求め続けることの大切さを教えています。まあ、イエス様のお言葉です。イエス様がお教えになったことですが、ルカ福音書18章1節、イエスは 気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例えを話された。あるいはまたマタイ福音書の7章7節でイエス様がおっしゃった、求めなさい、そうすれば与えられる。神の御言葉に立ったとき、諦めてはなりません。諦めずに祈り求めるのであります。そして危機を迎えたならば、その時こそ主の奇跡を見るチャンスが訪れたと感謝したいと思います。お祈りいたします。父なる神様、あなたの御名をあがめます。私たちはこのような危機の中で、あるいは崖っぷちで、あなたに全てをかけた人たちのことを今日学びました。そしてあなたは御言葉に従って判断され、結果を導いてくださいました。主よ、このことを学んで私たちは大いなる平安を得ることができます。私たちの前にも御言葉が与えられます。そしてその御言葉が真実であることをあなたは確かにしてくださいます。感謝をいたします。どうぞこの1週間も主と共に歩むことができますように、私たちを導いてください。とりわけ今危機や困難の中に置かれている兄弟姉妹たちを顧み、あなたの御救いをそこに表してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。